経済的自由について、大きく4つに分けてお話をさせていただきますが、前3までが中心になろうかというふうに思います。経済的自由というのが一体何なのか、そして、どういう歴史状況の下でこういう権利というものが誕生したのか、そしてそれは以後ですね、歴史的にどういう変遷をたどるのか、で我々はそういう歴史的な流れを踏まえながらどういうふうにこれらの権利あるいは憲法の条文を活用していけばいいのかというようなことをまあ考えたいというのが大きな次第です。でそれともう一つは2回前に、前々回だったと思いますが表現の自由を扱いましたので、その表現の自由の時に二重の基準論というお話をしました。これは憲法解釈論で、法学部の学生たちが一生懸命やることなんですけれども、それも少し、お話をさせてもらおうかなというふうに思っています。で経済的自由というのは、何よりも絶対王政かないしはそれの前のですね、封建社会を打破したいというふうに思った人たちが、強く求めた自由です。で初期独占の克服というふうに書きましたが、絶対王政期あるいはその前には、商業資本、イメージとしたら僕なんかは江戸時代、幕府とか大名に取り入っている、商人、アキンドですよね。そういう人たちが経済を牛耳ってた。これをなんとか打倒して自分たちの好きなような、職業であるとか商売であるとか、そういったことをしたいと、こういう思いの結晶から出てきたものと言えるかと思います。で、日本国憲法は後で条文を描いておきましたけれども、職業選択の自由、居住移転の自由、財産権、この3つを含めて経済活動の自由、経済的自由と、こういうふうに言ってます。で、絶対王政下の保護下でですね、先ほどの商業資本などが権利としてではなく、特権として、経済を牛耳るということがなされていました。あるいは日本では室町時代の座であるとか、江戸時代の株仲間といった、そういう同業者組合が、経済活動の中心的な担い手になっていた。こういう時期があった。で、これらを克服しようという、こういう動きが一つです。それから、経済活動を行っていくのには当然移動というものをしなければいけません。これは商人が物を売るにあたって、自分の住んでいる地域を越えて商売に出かけていく。しかしそれには関所の存在あるいは通行税の徴収といったことがなされてたと。でこれらを取り払ってで自由な、経済活動をやっていきたいと、こういう思いからですね、経済的自由というものは求められてきたと、こういうふうに言えるでしょう。で、絶対王政を打倒する近代市民革命、これが、フランスの人権宣言が、一つの結晶ですけれども、18世紀後半に、行われます、出されます。で、1789年フランス人権宣言は、所有権は次ですね、神聖かつ不可侵の権利であると、絶対的な権利であると、犯すことのできない権利なんだと、こういうふうに高らかに掲げています。で、国王を打倒したわけですから、当時の打倒の中心な、担い手は、いわゆる、ブルジョアジーですけれども、しかも、プチジョア、ブルジョアジーが、中心になって、フランス革命、なんかの市民革命を、起こすと。で、起こしたブルジョアジーたちはですね、権力の存在というものは一定程度必要だ。しかし、絶対王政期のように好き放題行使されると具合が悪い。だから憲法でもってしっかりと縛りますよと、こういう考え方のもとで何よりも縛ることによって、権力を縛ることによって自分たちの自由というものを保障させようと、こういう目論見が中心的な課題でした。で、このように自由というものを中心に人権を構成する、これが近代憲法というふうに言えるでしょう。じゃあ自由自由ということですけれども、この自由には一切の制限はなかったのかといえば、当たり前の話ですが、他者にも自由はあるわけですから、他人を害する、そのような自由というものは、履き違えた自由であると、他人を害するまでの自由はないんだと、これはフランス人権宣言、4条がそういうふうに言ってますけれども、 他者への害悪を発生、これを防ぐためにいくら自由といっても、そもそも人権とか自由というものには、自由ということが生まれながらにもともとに内から持っている限界ライン、制約というのはありますよ。これが内在的制約と呼ばれるものです。で、もう一つ、付け加えておきますと、このフランス革命をはじめとする、名誉革命、100年前の名誉革命もそうですけれども、国王に支配されている人々はどういう思いを持って、あるいは自分たちの今から革命を起こす、その起こす行動をどういう考え方で正当化しようかとしたかといえば、ロック流の自然権思想でもって正当化が図られたと、こういうふうに考えられています。じゃあロック流の自然権思想っていうのは一体何なのか。人は誰でも自分自身の一身、体については所有権を持っている。ここには当然奴隷制の克服というメッセージが含まれています。そしてこの自分の体に対する所有権、ここを延長させるんですよね。そして自らの生存、この体を維持するため、これが一つ加えて、自分自身が働いて得たもの、このものです、このものをも所有するということはいいことなんだと。したがって自分の体は自分のものだ、この延長線上にものを持つということはいいことなんだという正当化、自己所有権テーゼと呼ばれますけれども、ここを出発点に、してですね、だから、自分たちが物を持つことはいいことなんだ、しかし今の絶対王政下においては、そういういいとされることが、制限されているではないか、だから革命を起こそうという、革命を起こすことが正義にかなっているんだというような、正当化根拠だったと思われます。で、少し歴史的には経緯があるんですけれども、その後基本的にはとにかく人々の自由を謳歌する、そのためには権力は治安の維持と秩序の維持、これだけやっててくれたらいいんだ、出しゃばって経済活動なんかに介入しないでほしいと、こういう自由放任社会、これが取られてきたというわけです。ところが、16世紀のヨーロッパなんかを一つの目覚めとしてですけれども、その後、18世紀、が中心に資本主義が発達していき、そして、産業革命が18世紀末から起こるようになります。もうこの時点でロックが考えてたような状態、これは崩れ去ります。自分の体でもって働いて得たもの、これは持てるという考え、こういう考えではもう正当化できなくなってしまい、自分はもって、働かなくても富を得ることのできる人、そういう人が生まれてくるようになります。貧富の差が生まれ、さらには階級対立、これが生まれ、さらには少数の産業資本家というものが生まれ、彼らが、経済領域を、独占するという現代的独占へと、発展していくというわけです。じゃあそれに対し、一般の市民といいますか、国民の側はですね、単にそれになさられるがままかといえば、先ほど、須藤さんの方からもご指摘がありましたが、労働運動というものを中心に声を上げていったと。でさらには、普通選挙というのがまだ敷かれていませんから、一定の税金を納めた人でないと、選挙権が行使できなかった。それに対する普通選挙を求める、いわゆる民主的な民主主義を求める運動、労働者の政治参加を求める運動、こういったものがですね、ストライキなんかも含めて、歴史的になされてきたと、こういうことかと思います。でその中で一つの極端といいますか、一つの顕著な例としては、ロシア革命というものが起こり、で社会主義国ソ連ということで、労働者の、国家というものが、少なくとも名目的にはですね、誕生する。であるいはイギリスなんかでも、労働者の政党、これが生まれるようになるし、その労働者の政党がですね、政策決定に相当強い、影響力を行使できる。こういう状況までが生まれてきたということです。でそんな中、20世紀になりまして、憲法の中で、この労働運動あるいは民主主義運動で獲得されたものを憲法の中に入れ込もうと、こういう動きが出てくるわけです。でこのような、動きをしっかり踏まえたそういう国家を、福祉国家と、こういうふうに言われているかと思います。でヨーロッパにおいて最も最初に憲法にこういう内容、福祉国家的な要素をですね、組み入れたのがドイツのワイマール憲法だと、こういうふうに言われます。で所有権というのは義務を伴うんだと。 で、その行使は同時に公共の福祉に役立つべきであると。こういうふうにワイマール憲法は、規定しています。先ほどのフランス人権宣言が所有権は神聖かつ不可侵、絶対的なものだと言ったのに対し、公共の福祉に役立つべきである、あるいは義務を伴うということで、やりたい放題、持ちたい放題ではダメで、しっかりとそれは制約があるんだと、限界があるんですよと、こういう内容が出てきます。で、この福祉国家の理念というものを、憲法に組み入れた、そういう憲法を一般には現代憲法と、こういうふうに言ってます。近代憲法が何よりも自由というものを強化し、強調し、権力を制限する、ここにウェイトがあったのに対し、現代憲法の場合は自由のみならず、すべての人々が最低限の生活ができるようにする、これは国にさせる、あるいはとりわけ経済活動においては強い側のやりたい放題を国がしっかりと規制をする、歯止めをかける、こういうことをも国の役割として貸すんですよ。これが現代憲法の中身かと思います。そうすることによって、内在的制約、他者を害する、他者を害するから自由のやりすぎですよ、ストップしてくださいという内在的制約に加えて、社会権の実現であるとか、社会的経済的弱者を守るという観点からも、経済的自由には制約、ストップがかけられることになる。これが政策的制約と呼ばれるものですけれども、これも、憲法の中に組み入れられる。ワイマール憲法が、顕著かと思います。で、その後世界大恐慌が1929年、起こります。で、これを起こった段階で、アメリカを中心とする資本主義国においても、やりたい放題、経済活動について国家はノーチェック。これは少しまずいなと。やはり経済領域についても国家は場合によって口出しをしなければいけない、介入していかなければいけない、こういう考え方が取り入れられるようになり、第二次世界大戦においてはいわゆる資本主義国家においても、経済的自由というものは絶対的なものではなくって、公共のために、あるいは弱者保護の観点から、制約を受けるんだというふうに理解されるようになっています。で、ちょっと飛ぶんですけれども、1,2,3,4,5,6,7,8,9、9行下にアメリカにおける憲法革命というものを書いておきましたので、ちょっと見ていただけるでしょうか。アメリカの場合はですね、じゃあ生存権規定であるとか、経済活動については制約を加えますよというような、そんな憲法条文が付け加えられたのかといえば、そういう条文が付け加えられたわけではありません。ただ最高裁判所の判決で180度変えるということが行われています。1905年の判決がこれ六難判決と呼ばれるものですけれども、簡単に言ってしまいますと、これはニューヨーク州がですね、パン工場の労働者に1週間は60時間、1日は10時間、これ以上働かせたらダメだという法律を、ニューヨーク州が作ってたわけです。いわゆる、日本でいうところの労働基準法のようなもの、これをですね、ニューヨーク州が作ってた。それに対し憲法違反ではないか、こんな法律は。なぜかといえば、契約の自由というものを侵害すると、労働者と、使用者との間で合意に達した、この合意に達したんだったらどういう内容であろうがそれはいいではないかと。合意に達した、それに対してその合意はけしからん合意だと。少なくとも10時間以上働かせたらダメだ。こんなことを、州ですけれども、国家が口出しをするというのは、これは受け入れられない。とこういう議論だったんです。で、最高裁判所は、この時にですね、さっき言いました、労働時間を規制するという経済規制立法を憲法違反だと、違憲判決を出しています。これが六難判決です。したがって、近代憲法の、に立脚した判決だと言えるかと思います。ところが1937年、ウエストコーストホテル事件という事件、これもですね、これは最低賃金を、定めた法律の、違憲性が、問題になったんですが、この時には、女性労働者の最低賃金を、規定した法律、この法律を合憲だというふうに判決をしています。で、理由はですね、こんなこと言っています。 労働者と使用者の関係を処理するにあたって健康と安全を適切に保護し、かつ健全な労働条件と抑圧からの自由を保障するため、立法府は広い裁量権を持っているんだと。で、交渉能力の点で不平等な立場に置かれており、かつ生活できるだけの賃金、これの拒否に対しても相対的に無力である、女性労働者、階層の労働者の搾取は、彼らの健康や福利に有害であるだけでなく、彼らの扶養のために社会に直接の負担を課すことになる。だからこれは、こういう法律を作って最低賃金というものを規定するのは合憲ですよという判決を最高裁は出すわけです。このようにワイマール憲法のようにアメリカの場合はですね、直接、憲法に社会権条項であるとか経済活動を制限するという条項があるわけではないですが、最高裁の考え方をガラッと変えることによって、解釈の変えることによって近代憲法から現代憲法への変換というものを試みたと、こういうふうに言えるでしょう。解釈論を少し言っておきますと、ろくな判決では厳格な審査を行い、ウエストコーストホテル事件では緩やかな審査を行ったと、こういうふうに言えるでしょう。後で少し、このことについては関わる話をさせていただきます。またしてもちょっと休業ほど前に戻っていただきます。ところがですね、じゃあ日本国憲法はどういう憲法なのかということは後でお話しするとして、弱者に優しい、そういう社会を作っていこう、国家を作っていこうという流れなんだなということは確認できた。しかし今はちょっとそうではないんじゃないかというふうな思いが強いかと思います。で、イギリス、アメリカはですね、石油危機、1973年がそうですけれども、これ以降、不景気、それから財政赤字というものに直面します。で、サッチャー政権、レーガン政権が、この状態をどうやって克服するかという時に取ったのは、どうも福祉のため、福祉とか教育に国がお金をかけすぎた。これが原因になって財政赤字になったんだと。だからこそ福祉とか教育にお金をかけるのをやめてしまおうと、こういう議論、いわゆる新自由主義という考え方を、採用するようになる。で、とりわけ1980年代後半以降、経済のグローバル化というものが、広まっていく中で、日本国内でも財界が国際競争力の強化というものを、国に対して要請するようになってきました。で、国際競争力の強化という財界のこの要望はですね、世界の企業と対決する、そういう大企業に対して、国はもっとバックアップをしろと。国がそういうところにバックアップするならば、一般の福祉とか教育というものにバックアップするだけの余力がなくなってしまう。しかしそれはしょうがないと。まず、勝てるところを勝たすべきだ。強いところをしっかり勝たせようと。こういう議論を展開していくようになります。20世紀末、新自由主義政策というものが取られるようになり、競争原理を前提に国家の仕事を縮小する。民営化、規制緩和、地方分権。地方分権にはいい意味と、難しい側面とがあろうかと思いますが、それから予算というものを強いところに重点配置する。福祉や教育への国家責任というものを縮小する。弱者保護という考え方よりも、個人の自立、自己責任というものを強調する。当然のことながら、これらがセットでなされたならば、勝ち組負け組社会というものが生まれてくるというものは目に見えるかと思います。で、恐ろしい改憲論が日本で出ています。誰も手をつけなかったと思われるんですが、ご承知のように憲法25条は、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると、こうなっています。生存権を保障されている、保障しているわけです。したがって今年もですね、自殺者が3万2000ですか、生きることができなかった人たちで、7000人以上がですね、経済的な事情で自殺をされたと、こうなっている。生きる権利というものを保障されている。ならば、その生きる権利というものを全うする義務が、日本という国にはあるはずなんですけれども、これができていないというのが、自殺者が3万人を超えるという、これだけでも明らかかと思われます。にもかかわらずですね、もっとこの25条というものに頑張らせなければいけない。これをもっと力を注がせなければいけないにもかかわらず、この25条を変えてしまうべきだという議論が、2000年5月3日の日本経済新聞の会見提言です。福祉国家目標の根拠となっている25条の問い直しがまず迫られる。福祉国家のためだからといって、官が民を規制できるものではないと。 こういうことをまあ言ってるということです。したがって、憲法25条があったり、あるいは、後でお話しする、日本という日本国憲法は現代憲法に属する中でもですね、今相当経済状況で苦しんでいる人たちが多い中、その25条すらですね、外してしまおう、変えてしまおうという、こういう動きがあるんだということの確認です。大きな2番目に移ります。日本国憲法の歴史的位置と経済的自由の限界について、確認しておきたいと思います。経済的自由については22条と29条で述べています。22条の1項、何人も公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。大事なところは公共の福祉という言葉が使われているということです。信教の自由、19条が保障しています。表現の自由、21条が保障しています。あ、ごめんなさい、信教の自由は20条です。思想良心の自由、19条が保障しています。これらの自由には公共の福祉という言葉は使われていません。この、職業選択をはじめとする経済的自由のところには公共の福祉という言葉が使われている。29条、財産権はこれを犯してはならない。2項で、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める。またしても経済的自由のところには公共の福祉という言葉が使われている。これは意図的に使っているんだというふうに見ざるを得ないでしょう。なぜなのか、簡単に言ってしまうと、もう次に続けて、言うことの前置きをしておきますと、信教の自由にしろ、表現の自由にしろ、思想良心の自由にしろ、他者を害するようなそういう自由はストップさせられます。自由は制約を受けます。内在的制約です。しかし経済的自由については、他者を必ずしも害していなくっても、弱者保護の観点であるとか、この社会をどうしていこうかという、そういう民主主義的な議論の結果、その観点から一定の制約を受けることがあるんだ、公共の福祉の名のもとでということですから、表現の自由とか信教の自由とは違う意味の限界も経済的自由にはあるんだということです。2ページ目に移りたいと思います。学習会なんかでも使わせていただいている、非常に重要な最高裁の判決です。この判決から、先ほど言いました日本、近代憲法から現代憲法への流れの中で、明らかに日本国憲法が現代憲法に属するんだと、こういうことが伺えるかと思います。ちょっと読み上げたいと思います。個人の経済活動に対する法的規制は、個人の自由な経済活動からもたらされるもろもろの弊害が、社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に、消極的に、ちょっとチェックでもしといてください、消極的にこのような弊害を除去ないし緩和するために、必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるべきことは言うまでもないと。要するに、他者を害したい、販売しているものがですね、衛生上問題のあるものを販売したりとか、そうすることによって他者の健康を害するとか、そういうことがあった場合、いくら販売するという活動が職業選択の自由ないしは営業の自由という憲法上認められている権利であっても、それがそんな不衛生なものを販売するなという形でストップをかけられる。これは当たり前の話です。このように他者に弊害、害悪をもたらすものにストップをかける、これは消極的という言葉が使われています。先ほどの議論の延長線でいくと、内在的制約に属するかと思います。のみならずで、次からいきます。これだけではないんですよと。憲法の他の条項と合わせて考察すると、憲法は全体として福祉国家的理想のもとに社会経済の均衡の取れた調和的発展を基としており、その見地から全ての国民にいわゆる生存権を保障し、その一環として国民の勤労権を保障するなど、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請していることは明らかであると。すなわち、害悪を防止するのみならず弱者保護の政策、これをも要請していることは明らかで、 弱者を保護するために強者の側のやりたい放題にストップをかける、このことも憲法は求めているんですよということがですね、1973年の判例ですけれども、出ています。整理をしますと次のようになります。先ほどの判例で消極的という言葉が使われていますので、消極目的規制、これは内在的制約に符合します。すなわち国民の健康とか生命に対する害悪、危険、こういうのが起こりそうな場合、あるいは起こった場合にちゃんと防止をする。で、防止をするために経済活動に対して規制が加えられるというのは、これは許されますよということです。誰でもが飲食業をできるわけではありません。食堂をやろうと思えば、ここで言えば北海道知事、ここの許可が必要になっている。で、あるいは、医師とか薬剤師、こういうものには資格が必要であると。これらも他者に害悪を及ばないようにする。そのためのものだということで、消極目的規制、内在的制約に対応するものです。しかしこれだけではなくて、積極目的規制、消極目的規制に対する、対になりますけれども、政策的制約に符合する積極目的規制というものも、これも経済的自由に対してはかけられるんだと。で、これはどんなものか。福祉国家の理念に基づいて、社会的経済的弱者を保護するためになされる規制で、例えば大型スーパーなどの巨大資本から中小企業を保護するためになされる規制であるとか、電気ガス鉄道など公共事業の特許制であるとか、こういったものが積極目的規制に属すると、こういうふうにされています。例題を、作ってきましたと言いますか、これ学生にこの、そっくりそのままのをですね、去年の後期の、講義で使いましたので、ここの部分だけ引っ張ってきました。さて A と B は、これは政策的制約に属するでしょうか、内在的制約に属するでしょうか、積極目的、消極目的でしょうか、積極目的でしょうかという、そういう事柄です。 A いきます。小売商業調整特別措置法3条によりますと、大阪府の内規では700メーターの小売市場間の距離制限が設けられていると。一つの、部屋の中に、部屋といいますか、一つの屋根の下にですね、八百屋さんが入ってたり、お肉屋さんが入ったり、魚屋さんが入っている、いわゆる市場と呼ばれるものですけれども、この市場というものは、それほど資本金がたくさんあるとか、そういう方々がやられているわけではなく、それほど、強い、資本があるわけではない、そういう市場という、商売される方々ですけれども、で、これは、小売市場の乱説に伴って、過当競争が起こって、小売商のとぼ倒れが起こるかもしれない。この小売商のとぼ倒れ、これを保護するために、一軒市場があれば、700メーター離れていないと市場を作ることはできませんよという、こういう規制です。さて、これは積極目的規制でしょうか、消極目的規制でしょうか、こういう話です。同じような、ほとんど同じような距離制限なんですけれども、薬事法が薬局の距離制限というのを定めています。で、それを受けて広島県の条例では、一軒の薬局があると、おおむね100メーター離れてないと薬局を作ることはできないと。こういう距離制限があったと。で、なんでこんなのか。理由は、国民の生命及び健康に対する危険の防止のため、こういう規制があるんだというわけです。もう言うまでもない話ですので、こちらで言いますが、 A の方が小売商という比較的経営母体の弱いところ、弱い側を保護する、そういう観点からの規制ですので、政策的制約に該当し、積極目的規制ということになるでしょう。それに対し B の方は国民の健康に対する害悪を防止するというわけですから、これはそもそもの自由の中に含まれている内在的制約で、消極目的規制ということになるわけです。なんでこんな議論をして何か意味があるのかという話なんですが、こんな議論に何か意味があるんだろうかという話ですけれども、憲法の講義では実はこの語りを、一応解釈論をしなければいけないので、力を込めるんですが、 前回、前々回ですか、前回は国民投票のお話をさせてもらったと思いますが、前々回に表現の自由の二重の基準論という話をさせていただきました。で、あれと少し重複するんですが、僕なんぞなんか憲法運動のようなことばっかりやってるように見られがちなんですけれども、理論といいますか解釈論というものを作るのにも一定程度関われたらいいなというふうには思ってます。で、その際に基準というのも僕は大学で学んだ時何のことやらよくわからなかったんですけれども、基準というものを作る、この作業を学説の側が、基準というものを作って裁判所にその基準に合わせた判決というものを出さすというような、そういう役割も一定程度は憲法の研究者になってるだろうなというふうに思われます。じゃあこの法律が違憲ですか合憲ですかという問題になった時に、受け入れた裁判官がその裁判官の判断で合憲です、違憲です、こんなことできるはずがありません。やはり一定のルールに基づいてこの法律は、こういうルールで見ましょうと、この法律が合憲か違憲かを判断するのにはこういうスタンスで見ましょうというスタンスぐらいをあらかじめ定めておく、これが基準というふうに、基準ということになるんですけれども、でその際に前々回やりました表現の自由を規制するようなもの、例えば、室蘭駅周辺での、集会を禁止するというような、こんな条例なりが仮にできた場合、これは紛れもなく表現の自由に対する規制です。じゃあこういう規制、先ほど言ったこういう条例が裁判所に行った場合、裁判所はその条例をどういうふうに違憲か合憲か判断するのかとなった場合、表現の自由に対する規制の場合はいわゆる厳格な審査が行われなければならない。そもそも表現の自由を規制する条例とか法律は憲法違反ではないかというふうに裁判所は疑ってかかるぐらい裁判所の出番だと、頑張るところだと、こういう議論です。で、それに対し経済的自由、経済的自由に対する規制、この地域において、例えばパチンコ屋さんでも構いませんし、風俗営業でも構いません。よくあるのは、風俗営業なんかが、この地域では やってもらったら困る。これは経済的自由、経済活動の自由への規制ということになりますが、そういう規制については裁判所、表現の自由の時ほど頑張らなくったっていいで。理由はいくつかあって、一つはそもそも経済問題について裁判所が入っていくだけ、裁判所に能力ないでしょう。こういう議論も当然あるし、それからもし本当に不合理な経済活動で、経済的自由への規制であるんであれば、しっかりと議会が機能をしてその、規制をですね撤廃するとか、そういうことできるでしょうと。しかし表現の自由に対する規制というものが、なされてしまうと、議会を通じて民主主義的なプロセスを通じても回復ができなくなってしまう、そういうこともあってですね、経済的自由に対する規制、とりわけ現代憲法下において議会というものは弱者を保護するために頑張ってくれるという期待も背負ってた。だからそういう頑張りについて裁判所はそんなに立ち入って違憲ではなかろうかなんて疑う必要はないと、こういうことになるんですが、今の話で さらにこの経済的自由について二つに分かれます。二つに分かれて、消極目的規制、すなわち他者への害悪を与えるから規制をしますよというもの、それから、弱者保護であるとか、社会権をしっかりと拡張していく、そういった観点からの規制、積極目的規制、先ほど区分けしましたが、この2つを分けた上で、積極目的規制については、これはもうほとんどノーチェックで合憲にしていいよと、緩やかな審査、よっぽど的外れでない限り合憲ですよ。消極目的規制の場合はこれとこれの真ん中ぐらいで一応吟味はしましょう、吟味はするけれども違憲と違うかなんていう疑ったスタンスまでは求めません、一応吟味はしてもらいますけれども、という中間審査と呼ばれる裁判所にですね、何が問題になってるのか、その問題に応じて裁判所はスタンスを変えてくださいというふうな、こういうことをですね、学説の側から、だんだん、整えていくと。で、整った学説を当然弁護士がですね、採用しますから、その弁護士がそういう議論を裁判官に吹っかける。で、その裁判官が説得されたら、まあ、それを採用する。ということで判例理論っていうのは一定程度整っていくと。こういうことになるわけですね。で、これが一つ現れている事例を、ご紹介したいと思うんですが、3のところに移ります。規制目的に応じた審査基準、積極消極二分論と呼ばれるものですけれども、二重の基準論、前々回のお話ですのもと、経済的自由への規制に対する審査は基本的には緩やかな審査であるが、さらにその目的に応じて二分されると、こういうわけです。で、消極目的規制の場合は中間審査、裁判所は立法事実に立ち入って目的や手段の必要性合理性を審査すると、こういうわけです。裁判所が行う違憲審査というのは、俗に言うところの違憲立法審査です。これは何度か目のお話になりますが、法律が憲法違反かどうかを裁判所が吟味するわけですけれども、法律を吟味するにあたって2つの点を吟味しなければいけません。一つは、なんでその法律が作られたのか、立法目的、その立法目的、意味があるんか、そんな法律作る必要、作る目的っていうのが本当に意味があるの、この目的で、目的には意味がある、目的には意味があるんだけれども、その目的を達成するための手段におかしさがある。目的達成の方法、目的と方法の両面について憲法違反かどうかを吟味するというわけですね。で、例えばです、以前お話ししたやつを思い出していただきながら例にとると、かつてあった刑法200条、あれは存続殺重罰規定というのを設けてた、身内のお父さんお母さん、奥さん、パートナーも含めてですけれども、お父さんお母さんとかおじいさんおばあさんという存続 これを殺害した場合は普通の友達を殺人したよりも重い刑罰に科すんだと、もう死刑か無期懲役しかないというこういう規定、今はもうなくなりましたけれども、こんな条文が、かつてありました。でその場合なんでそんな法律作るの、目的は何か、これは存続への、存続への法恩、恩に報いる法恩であるとか、存続を尊重し法恩、恩に報いる、この考え方を持つ必要がある、これが立法目的でした。じゃあ多くの裁判官、最高裁に行った段階で、多くといっても過半数は超えなかったんですけれども、ある程度の裁判官は目的自体で憲法違反だと、少なくとも日本国憲法になって家制度というものを断絶しようとしたはずだと、個人主義に立脚してるんだから目的自体で憲法違反だと、こういう議論があった。それに対し多くの裁判官はいや目的はいいんだと、憲法上この目的はいい目的だと、しかし採用されている方法手段が死刑か無期懲役しかないと、あまりにも普通殺、3年以上の懲役っていうのが普通殺にはありますから、これとの格差が激しすぎる、手段で憲法違反だと、こういう風になったわけで、今は六法を見ていただいても刑法200条という条文がなくなってますけれども、このように目的と手段の両面を見るわけですね。そして厳格な審査を行う場合は目的がやむにやまれないような重要な目的でないとダメだ、厳格な審査で、手段の場合はその手段でないとダメだと、もう必要不可欠な手段だと、これを吟味するとなると、厳格な審査を行えば憲法違反の可能性がそれなりに高くなる、他方を緩やかな審査、とりわけこれなんかでいきますと、目的が合理性があればいい、裏返せば的外れでなかったらいい、手段の方も合理性があればいい、的外れでなかったらいいということですから、緩やかな審査で行くならばよっぽどのことがない限り合憲になるし、そもそもその法律どんな目的で作られたのか、どんな、立法目的が、どんなの、事情があるのかという、吟味すら十分しなせずにですね、もう国会が作った法律だから大丈夫でしょう、室蘭市議会が作った条例だから大丈夫でしょうという形で、もうどんどんスルーさせていく、これは緩やかな審査と呼ばれるものです。で、次に行きますと、で、LRA っていうのがちょっと、前回前々回も出しましたから書いておきましたけれども、他の手段があってですね、その手段の方、他の方法の方が、人権の制約度が弱い場合、じゃあそちらの手段を選んでくださいと、裏返せば他の手段もっと人権の制約度の弱い手段があって、その手段でも目的が達成できるのであればそちらの手段を選ぶべきであって、今使われている手段はやりすぎの手段ですから憲法違反ですよという、こういう原則、LRA というふうに今言ったと思います。それから積極目的規制の場合は緩やかな審査で、明白の原則と呼ばれる、判例に出てくる言葉ですが、次のようになります。当該規制が著しく不合理である、理にかなっていないことが明白、明らかである場合に限って違憲というわけですから、大体の場合は合憲になると、こういうことですね。よっぽどの的外れでない限り合憲になると、こういうことになります。で、先ほどの消極目的と積極目的の例のところで A と B を出しました。あの A と B に対応させた2つの最高裁判決の結論を載っけておきました。 A です。小売市場の距離制限事件において、これは、小売商の友倒れから友倒れから守るんだ、弱い側を守るんだという意味で積極目的だと、こういうふうにされました。じゃあ積極目的であれば緩やかな審査、これを行うから合憲になる可能性が極めて高いということになります。で、判決はどういうか、その目的において一応の合理性を認めることができないわけではないと、またその規制の手段対応においても
それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない。だから合憲ですよということで、公理市場規制の、規制については合憲判決、公理市場の距離制限は合憲判決を出す、緩やかな審査でもって合憲判決。他方 B です。 B の方は薬局の場合です。薬局、なんで100メーター離れてないと薬局作っちゃダメなの、自分は土地もあるんだから、ここで薬局薬剤師の資格も持ってるし薬局やりたいと。それに対し国民の生命及び健康に害する危険を防がなければいけないのでダメですと、こういうわけですけれども、しかし確認できることは、国民の生命とか健康というものを持ち出してきているんだから、これは消極目的規制でしょう。で、消極目的規制ということになると中間審査ということですので、一定程度中身に立ち入ります。じゃあ中身を見てみるとこういうことです。薬局の開設をどこでも自由にやった場合、ある地域には固まる可能性がある。で、ある地域に固まってしまうと過激な競争、競争が激化する可能性がある。で、競争が激化してしまうと一部の薬局の経営が不安定になる。一部の薬局の経営が不安定になると、その不安定な薬局において不良医薬品が販売されるかもしれない。不良医薬品が販売されると害悪を与える。だから、だからこういう規制が必要なんですよとこう言うんだけれども、これもですね、緩やかな審査で、まあこういうこともあり得るかな、合憲とはせずに消極目的規制なので中間審査を行い、一定程度内容を吟味すると、このような因果関係を理にかなった形で裏付けることはできません。したがって規制の必要性と合理性はない。さらに立法目的、健康を守るという立法目的からすれば、この目的を達成するのであれば行政上の取り締まり、検査等を強化すれば、あの不衛生なあの薬品なんていうのを排除することができるだろうと。別に薬局作ること自体を止めなくったって、ちゃんと行政が審査して、検査すればですね、この立法目的は達成できるでしょう。したがってより制限的でない方法でも目的が達成されるので、これは違憲だという判決を出したわけです。さて、理にかなってるかどうかなんですけれども、まあなんか憲法の研究者くだらないことやってるなというような反応もですね、学生の中から出ることは出るんですけれども、しょうがないからやるんですが、で、そもそもこの消極目的と積極目的、これを分けて議論するっていう意味があるのかっていう、そういう批判がそれなりに強く出てきてます。積極消極二分論に対する批判なんですけれども、ありとあらゆる問題、ありとあらゆる経済に関わる、規制立法を、これが積極目的だ、これは消極目的だというふうに二つに明確に区分することっていうのはできないのではないか。例えば距離制限で代表的なものとしては、公衆浴場、まあお風呂屋さんですけれども、この距離制限というのもまあなされています。で、これの目的、なんでお風呂屋さんの距離制限を引かれているのか、こういうことになったら、よく挙げられるのがですね、一つは衛生、それから、かつてお風呂がない、家なんかが、結構あったから、そういうお風呂を持ってない家の、お風呂を持ってない人たちのために、一定程度お風呂屋さんっていうのは公的なものなんだと、という議論があったりとすると、後者の場合、お風呂を持ってない、人たちのためにお風呂屋さんというのはある種公的なものなんだという考え方からすると、お風呂持たれてない人たちにしっかり入ってもらいたいということでは積極目的になるでしょう。しかし衛生の管理ということになれば、これは害悪の防止ということですから、消極目的になるでしょう。じゃあこんなの区分することできないんじゃないかと、こういう議論が出てきたり、ちょっと待てよと、そもそも健康とか生命を守るという、あるいは公害対策に代表されるような健康とか生命を守るということ、この守るというのは消極目的だけれども、この消極目的のものの方がなんで厳しい吟味を受けなければいけないのか、こういうあの反論といいますか批判、これが、出されてきました。で、それに対する応答も、それ それなりにあるんですけれども、東京大学に長谷田康夫先生という先生がいられます。7月号の世界にも書かれているんですけれども、まだ僕は読んでませんが、決して運動に強い関心を持たれている先生ではありません。しかし、我々から見ると、まあ、先輩の人だなというふうに思われるんですけれども、彼一人が原因ではないんですけれども、5年ぐらい前に首相高専制というのがブームになったような記憶は、お持ちではないでしょうか。で、首相高専制がブームになっている時に彼は国会に呼ばれてですね、参考人として、まあ、行くわけです。そうするとですね、首相高専制のメリットと考えるものをもう完全にですね、もう古典版に論破をし尽くしてしまったんですね。で、あそこまで論破されてしまうと、もう首相高専制っていうものを唱えることができないぐらいに、まあ、論破し尽くすというようなことを、まあ、言われました。で、決して運動に関心があって強い護憲論を、張られて、で、そのもとに声も上げるというそういう人ではないんですけれども、クールに、この議論からするとこういう欠陥が出てきますよね。で、こういう欠陥を対処しようと思ったらこの3つぐらいしか選択肢がありませんね。その3つの選択肢は全てあなたの言われることと矛盾するでしょうというような、こういうリズムでですね、完全にやるという、そういうことを、まあ、長谷部先生は、この積極消極二分論を守るんです。で、どういう論理で守るのかっていうんですけれども、民主主義過程といいますか、政策決定っていうものは基本的には、政策決定というものは自分たちのエゴを含める、自分たちの強い思いというものを政策決定の場に出して、それがそれぞれ、妥協をやったりとか力関係があったり、そんな中で政策決定というのがなされるんだという、こういう認識、
アメリカでいうところのプルラリズムという考え方なんですけど、
この認識を示します。そして積極目的の場合は正直なんだと。何が正直か、守ってほしいと、自分たちは弱い立場だから守ってくださいと、苦しいんですということを正直に政策決定の場に主張を持ち込んでくれてる。この正直に持ち込んでくれてるというのは、これはある種民主主義の役割、民主的なプロセスにおいて大切なことなんです。で、ところが消極目的の方、他者に害悪を与えるというなんか大義名分のようなことを掲げられるけれども、それは実を言うと大体が今まで自分たちが持っている既存業者の既得権を守りたいがために持ち出してくる。衛生に悪いですとか、こんなことやると、不良商品が出回りますよ、だから新しい業者を作らさないでくださいって言うけれども、本音はそこじゃないでしょと、あなたたちが守りたいんでしょと。だとするならば、民主主義というものをちゃんと機能させるのには、そんな大義名分を掲げずに本当の思いをオープンに持ち込んでもらえる、持ち込んでくる、その持ち込んでこられたオープンの場で切磋琢磨される、議論をされて明らかにされる、これが民主主義なんだから、消極目的規制の場合、どうもその目をくらますような大義名分が持ち込まれることが多いので、裁判所は介入をして、しっかりと吟味でき、しっかりと本音が出てるかどうかを介入するというのは、これは裁判所にとって必要なことですから、消極目的規制について、中間審査ぐらいの厳格性というのは、これは入れる必要があると、こういう、まあ、反論を試みられています。4番目です。もうさっと終わってしまうことにします。憲法解釈上の問題として、29条の、1項と2項、これをよく読むとですね、おかしいといえばおかしいんですよね。財産権はこれを犯してはならないとこう書いてある。で、犯してはならないのは当然、立法機関でも犯してはならない、こういう趣旨でしょう。じゃあ2項、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める。法律が財産権の内容を定める。国会が定めることになる。じゃあ国会が定めることになっておいて、その一方で国会といえども財産権を犯してはならないという一項、これはちょっとねじれていませんかと、こういう議論が出てきます。しかしこの議論が活発に論じられた時はもう一つの意図があった。
それは何かといえば、憲法29条を持っている中で、日本国憲法29条がある中で、日本を社会主義化するということは可能なんだろうか、どうだろうかという議論、ここと、実はつながって、なされていました。で、財産権保障には2つの性格があるとこういうふうに言われます。個々の国民が現に持っている具体的な財産、これを保障する。これが一つの性格。で、もう一つは、個々の国民の財産権の共有を可能にするような制度、私有財産制度というものを保障する。制度自体を保障するという制度的保障と呼ばれるものです。で、この制度的保障というのは、もともとはドイツワイマール憲法下の学説で、どういうものだったかといえば、そこに関わる当該事項について、国会、立法府には、広範な裁量権、決定をする権限が、広範な裁量権があるんだと、あるということを認めつつ、29条で言うならば29条の2項です。国会がもって定めるとこういうふうになっている。公共の福祉に反さない、適合するように法律でこれを定めるとなっている。しかし、あるんだけれども、制度の中核、核心については、立法権といえども、犯すことはできないんだという、ある種妥協的とも取れるんですけれども、そういう学説が、まあ、ありました。29条の解釈論でも、この制度的保障説っていうものを使えるのではないかという、こういう形、こういう、まあ、落としどころだったんですが、問題は、日本国憲法の下で社会主義への移行は可能なのかという問題が出たときに、制度の核心を何というふうに捉えるかという問題になります。だから多くの立法府において、革新系の、まあ、国会で革新系が今ではちょっと考えられない状況になってますけれども、かつて革新系がですね、国会で過半数を取るということが構想された時期、あったかと思いますが、でもしそういうふうに革新系が、国会で過半数を取ったりした場合、その下で大幅に財産権のありようを変えることによって、財産権保障のありようを変えることによって、社会化、これをするということができるんだろうかという問題の中で、じゃあ制度の革新というものを何とするか、生産手段の私有性というふうに制度の革新を捉まえるならば、それは移行というものは不可能でしょうと、こういうふうになる。しかし、B のようにですね、人間が人間たるに値する生活を営む上で、必要な物的手段、生きるために最低限必要なそういう手段については、絶対に国会といえども犯してはならない。しかし、そうではないもの、小さな財産、大きな財産という議論がありました、あったようで、小さな財産、生きていくために必要な財産、これについては国会といえども手を触れることはできない。しかし、それ以上のもの、については、大きな財産について、これについては、国会が、例えば、社会化するということも可能だと。こういう議論が今分かれてたということの紹介です。あと最後になります。29条3項の、解釈論についてですけれども、まあ、公共のために用いるということですが、その際には、正当な保障というものがなされなければなりません。私有財産は正当な保障のもとに、これを公共のために用いることができる。で、それはですね、どういう時保障というものがなされるのかと。例えば、何かを、ダムを作るから立ち退けと、いう形でですね、収容されたと。土地を収容された。こういう場合はもう当然保障がされるわけですけれども、あるいはこの、都市計画との関係で、この地域においては、建物を建てるのに許可が必要ですよとか、あるいはここでは何階建て以上の建物を建てちゃダメですよとか、こういうことについても、一つ一つ保障というものを求めることができるのかと、いう問題で、一般には、先ほどの議論の続きで言うならば、内在的制約に基づく、隣近所の関係とか、その場合の規制であれば、保障というものは不要であろうと。しかし、それを超える制約であったり、あるいは特定の個人に特定の犠牲、みんなにかけるのではなく、特定の地域の人たちだけに犠牲を強いる。こういう場合には保障が必要だと こういうふうに言われていますし、さらに正当な保証というものの意味についてもですね、完全に保証しなければならないという完全保証説、収容等の対象となった財産の持つ客観的な貨幣価値の全額の保証にをしなければいけないし、それに加え移転費であるとか営業上の損失、収容等に伴う付帯的損失、これの保証も必要だというのが完全保証説です。ちょっとこの収容の量が違っていますが、欲しいですね。それからそれに対し相当保証説というのは、収容等の目的やそれを必要とする社会的経済的事情を、総合的に判断し、時代の社会的通念に照らして公正妥当と考えられる、合理的な額、これでいいんだと。そんなに付帯的損失の保証までこんなのはちょっとしなくていいという考え方です。で、戦後直後にですね、農地改革がなされて、で、地主からですね、土地が買われたと。で、その際に、それほど多くのお金は支払われずにですね、はっきり言って、定額の価格でしか、払われなかったと。で、このことにつく、裁判においてですね、定額な、農地買収価格であっても、これを正当な保証と、こういうふうに、最高裁が言ったところから、最高裁は相当保証説に立っているものだと、こういうふうにも理解されたんですけれども、あれは戦後直後のですね、地主制というものを、解体するという一種の民主的、一種のその戦後復興期、戦後民主化の中の一政策で、あの政策を取って全てを語るというのは果たして妥当だろうかという議論もあるところです。で、今日においては、生活保障説というものも出ていまして、収容の対象とされた財産が財産権者の、生活基盤としての意味を持つ場合、それはその財産の市場価格だけではなく、付帯的損失、これの保障にもとどまらず、さらに生活立て直しのための十分な生活保障、これまでを必要とするんだという、こういう議論が出てまして、学説の中では、唱えられているということです。解釈論を含めまして、ざっと歴史的な流れをし、その中で、日本国憲法が現代憲法に属しているのか、しっかりと、苦しい側を保護する、もっと言えば今流に言えば、そもそも負け組とか勝ち組というものを、そんなを生み出さないような、そういう経済政策、これを、求めているということが、明らかに、いうようなことを、確認した上で、少し細々とした積極規制、積極目的、消極目的という、解釈論に立ち入られています。以上、お話をさせていただきます。